朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、朝日新聞社にあるメディア研究開発センターから田森秀明さんに来てもらいました。田森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田森さん、よろしくお願いしますって響きがね、もうなんかね , 笑っていいともかっていう感じもしますけれども。
懐かしいです、
ね、このお仕事はどういうお仕事って言ったらいいですか。
そうですね、じゃあメディア研究開発センターの説明をさせていただければよろしいでしょうかね。
僕もあんまり知らないんで教えてください。
そうですね、メディア研究開発センターはですね、今年の4月にできた新しい部署になってます。というのはですね、もともと朝日新聞社内には研究チームという、こういう AI とかですね、そういった最先端の技術を研究している部隊が2つありました。
2つもあった。
はい、メディアラボという部署とですね、あとは情報技術本部という2つの部署で、こういう研究をやっているチームがあったんですけれども、これからですね、こういうところにもっとコミットしていこうということで、新しい正式なチームではなくて部署としてですね、4月に設立されまして、そこで、今は私は AI とかですね、そういったものを活用したいろいろな技術開発をやっているという感じですね。
いや、だからね、これ聞いてくださってる方もね、新聞っていうとですよ、この歴史が140年余りみたいなことで極めてこう古いね技術を使ってんじゃないかと。ね、本当これ人によってはね、未だにね活字とか組んでんじゃないかっていう人がね、稀にいますからね。そういうんじゃなくて、もはや AI とかね、そういう分野にも取り組んでますよっていうことで、それやってんのが田森さんということですね。
そうですね、新聞社ってなかなかこう技術者すらいないんじゃないかと言ってですね
そうそう、
私もなんで新聞社に入ったのかっていうのが15年ぐらい前なんですけれども思ったりもしたことはあるんですけれども、社内にエンジニアっていうのも結局500人ぐらいやっぱりいますので、結構技術的にもいろんなことをやっている実は会社だったりもします、
ね、意外と新聞社って全部自前でやるっていうところありますもんね。
そうですね、
ちなみに田森さんって、これまでの、ね、経歴やっぱり理系なんですか。
そうですね、工学部とか工学研究科、一応博士号まで私取ってるんですけれども、
博士なんだ。
情報科学の博士号取ってまして、
ええ、
で朝日新聞も技術採用っていうのがありますので、
ありますね、
技術採用で入社しまして、今に至るという感じです
かね。なんで朝日新聞来たんですか。
結構当時は私2003年の入社なんですけれども
はい、はい、
当時は印刷工場もですね、本社の中にあって、一方で朝日コムみたいな、当時最先端のメディアがあって、重厚長大な仕事からですね、結構先端の仕事まで結構職種のデパートじゃないですけれども、あったもんで、それで面白そうだなと思って。
印刷の機械だってまだあるじゃないですか、本社の、
ね、そうですね、
あれちゃんとだから輪転機動いてますもんね。
そうですね、
そっからそういう朝日コムデジタルのね、ことまでいろいろやってると。
そうですね、
その辺本当に良かったんですか。それが
非常に今もですね、最初私も工場勤務だったもんですから
あ、そうなんですか。
そうですね、工場勤務で輪転機は私は触ってないんですけれども、新聞の発送するところって言えばいいんですかね、新聞を発送するところの管理みたいなのをやってまして、そこからサーバーの、どんどん上流になっていくって言えばいいんですかね、サーバーの管理とか、今は、AI みたいなところをやってるというなんか不思議な経歴を、
ね、あれでしょ、正直その博士号取ってなんで俺はこんなことやってるんだって思ってたでしょ。
いや、そんなことないです。博士号取ったのもですね、入社してから社会人ドクターとして取ったりもしてますので、
そうなんですね、なるほど。
今後何かこの会社に生かせることはないかということで取ったりもしましたね。
そういう人もね、うちの会社にいるんだなっていうところがまず新鮮ですけれども、すいません、それでメディア研究開発センターにいると。
そうですね、
で今どんなことをやってるんですか。
今はですね、主に、我々その、データがですね、新聞記事というのが大量にありまして、
大量にある、
はい、我々140年ぐらいですかねの、歴史がありますけれども、デジタル化されたのが大体1980年代ぐらいからデジタル化されてまして、
そうですね、
その頃から、テキストデータっていうのが膨大に残っていて、約1000万記事ぐらいですかね、のデータが残ってますので、それを使って、いろんなことができないか、あるいは 記者の方がですねいっぱい写真を撮ってきてますので、
そうですね、
その写真も膨大に残ってるわけですね。あるなのでそれを使った何かこう AI 開発というか研究みたいなことができないかということで、まあ、そういった分、まあ、画像処理とか自然言語処理といわれる分野でいろいろ研究開発を日々やっているという状況です、う
ん、これね朝日新聞の記事データベースってキクゾー2っていう名前で商用にも、ね、出してるんですけれども、はい、こう1980年ぐらいから記事って全部ね入ってますもんね。
そうですね、はい、うん、全てテキストとしてありますので、
そうそう、だから、はい、そうテキストとしてこうなんですか、ね、検索なんかも容易にできる形だし、それからそれをこうね形変えるなんてことも割とやりやすい。それまでのものだとなんかまだマイクロフィルムとかなんですか。
そうですね、まあ、PDF みたいな感じで残ってるんですけども、
はいはい、
PDF も、まあ、画像の PDF って言えばいいんですかね。
うん、
なのでまあ、データベースには一応入ってるんですけれども、
はいはい、
ちょっとした見出しがで検索ができるぐらいのものしか今はなくてですね、
コピペをするみたいなことは難しいですね。
そうですね、はい、
うん、でまあ、そういうデータベースなんかもあるし、確かに写真もね過去のものからめちゃくちゃあって、今もうどんどん増えてるんですよね。前の写真、過去の写真をデータベースに取り込んでいて、アーカイブとしてね、
はい、
うん、
まあ、世に出る写真って1枚だったりもするんです。そうそう、まあ、1つの記事に対して1枚だったりするんですけど、
うん、
まあ、中にはですね、中にはというか、まあ、記者さんが撮ってくる写真ってこう連続写真だったりとか、その野球だったりするとバットがこうカチャカチャカチャカチャって言われると思うんですけど、あれが全部残ってたりもするので、
そうですね、
ボツ、まあ、いわゆるボツの写真だと思うんですけども、そういったものも全部含めるとですね、まあ、かなりの量があるということで、何かそれを使えないかなということでやってますね。
なるほど、そうなんですよ。だから例えば高校野球なんかでもですね、インパクトの写真っていうんですけれども、ボール打った瞬間でやっぱりバットとボールが、そのバットにボールがちょうど当たってボールがちょっとくにゃんと曲がってる感じの写真が最高って言われていて、と思うとですね、その間ずっとシャッターを押しっぱなしにしておかないとそんなの撮れようがないのでっていうのがあって、ただまあ全部そのね、データベースに入れるかっていうとそうでもないんですけれども、写真自体はね存在するんで、
そうです、
うん、でただやっぱあれですか、そういうことを活用するっていうのも、そりゃそう言ったって難しいもんなんでしょ。
そうですね、そこをまあ我々のノウハウで、
うん、
まあ、まだ画像処理っていうのはなかなかうまくできてないんですけど、うんうん、まあ、テキストのその自然言語処理の部分についてはかなりノウハウが溜まってきていて、
溜まった、
まあ、どういう処理をすればうまく使えるかみたいなことについては、うん、だいぶ知見が溜まってきている状況ですね。
で具体的にはどんなことをしてるんですか。
と今はですね、まあ、いわゆる AI、うん、ディープラーニングとかって今いろいろ言葉が出てきてますけれども、はい、まあ、そういったものを使ってですね、例えば記事を入れると見出しが出たりとか、
うん、
まあまあ、いわゆる要約するような感じですかね、うんうんうん、まあ、見出しも要約の一部なので、
うん、
まあ、記事を入れたら要約をするとか、
うん、
あとは間違った文章を入れるとですね、
うん、
ここが間違ってるよっていう、こうアラートを出してくれるとかですねそういったことをやったりとかしてますかね、主には、はい、
これってね、そのまず見出しを作るっていうのは、まあ、僕も使ったことあるんですけれども、まあこれがね結構ちゃんと本当に見出しを作ってくるんですよねで前にそれこそ、当時 の、 そのメディアラボの偉い人になんかクイズを出されて、こっちとこっちどっちが AI が作った見出しでしょうみたいなクイズね、3問あって全部外したんですよね人間が作ったと僕は思ってたら全部 AI だったっていうですね。でその時のその偉い人のしたり顔ね、今でも覚えてますけれども、でもねやっぱそれぐらいすごい精度高いんですよね。あれ
そうですね、まあ、かなり今はその人間が書くものとはかなり近いような見出しが出すようになってきてますので、まあ、一部サービス化したりとかですね、
うんうん、
まあ、社外にちょっと提供したりとかっていうことも少しずつ始めてますし、まあ、社内でも神田さんはじめですね、いろんな方で使ってもらってる状況ではありますね
あれね、でもなってきたっていうことは最初からの制度ではなかったんですか。
そうですね、最初はですね、やはりまあ、よちよち歩きなところ、まあ、できそうだっていうところですけど、
うん、
まあ、まだよちよち歩きだったんですけど、まあ、だんだんこうデータを増やしていったりとか、まあ、その前処理の工夫とかをいろいろ加えていくことによって、まあまあ、精度というかですかね、まあ、見出しっぽいものが出る、まあ、世に問えるぐらいの精度にはなってきてますし、あとは我々のこの、まあ、見出し生成、まあ、TSUNAというですね、名前で TSUNA ですかね、
うまいこと語呂を合わせたわけですね
ツナの、まあ、あの特徴の一つとしてはですね、
うん、
いろんな長さの見出しを出せると。例えば13文字のものとか26文字のものとかですね、70文字ぐらいだと要約みたいになりますけれども、そういったものがですね、いろんなレベルが選べるというのが特徴ですので、そういったコントロールもできるように徐々になってきているという、
そうそう、紙面の紙の新聞の見出しだとやっぱり字数が少ない方が活字を大きくできるんで、こう、目立つ見出しにはできるんですよね、例えば10年前のですね、3月11日の紙面なんていうのは東日本大震災っていう6文字だけで横見出しにして、大きい活字なんですよ。で、一方でデジタルだと、最近32文字に変わったんですけれども、もともとは26文字だだから変遷があるっていうのもありますけれども、もあるし、26文字見出しと13文字見出しっていうのがあったりして、要はちょっと短めの見出しも必要だったりっていうことで、これなんかも結構考えるのが、難しい、めんどくさいってところがあるわけなんですが、最近はそうやって AI でもね、スパッと出るっていうんで、だいぶこう重宝してるんですけれども、あれってね、聞いてわかるのかな、やっぱディープラーニングって話でしたけれども、やっぱこう過去の記事と見出しをバーっていっぱい読ませるんですか。
そうですね、基本的には仕組みはですね、機械翻訳と同じような考え方でしてもらえればいいかなと思って。
機械翻訳法が
機械翻訳もあれですよね、機械翻訳の、やり方としては、日本語、日本語から英語に翻訳するしたいっていう時には、日本語と英語のペアみたいなものをこう大量に用意して、で、最初はよちよち歩きのモデルですけれども、人工、機械学習のモデルにですね、この日本語はこの英語ですよっていうのを少しずつこう何回も何回も学習させていくと、徐々にそのモデルがですね、こうやっていけばいいんだなっていうのを学習していって、日本語ある日十分に学習させていくと日本語を入れると英語が出てくるっていう仕組みがあって、これは Google とか Microsoft とか一生懸命こう、研究しているところなんですけれども、我々はその仕組みに乗っかって、この記事を入れればこういう見出しを出すっていう、仕組みをですね、本当に機械翻訳の仕組みをそのまま使って、記事を入れるとこの見出しを出るっていうのを延々とこう大量に学習させていくと、出るようになるということですね。なので、うちの会社はこう大量に新聞記事と見出しのペアが大量にありますので、それを使って学習ができるということですね。
だからその人間目線で言うとですね、見出しって必ずしも第一段落から取ってるとは限らなかったりするわけなんですけれども、そういうのも数読ませると別に第一段落から取らなくていいみたいなところも分かるようになってくるんですか。
でもですね、ここはまた難しいところで、新聞記事のほとんどがやっぱり第一段落ぐらいからですね、を読んで見出しを作るということになります。で、機械学習はですね、平均的な出し方を学んでいくので、
それはそうでしょうね。
なので、大体記事の最初ぐらいの方を見れば、新聞記事の見出しは出せるよねっていう学習をこう、ができていくので、すごい後ろの方になんかかっこいい文言があって、それをこう見出しに入れるとかっていうのは結構不得意だったりとか、
ちょっとデジタルでやりがちなやつですね。
そうですね。あとはインタビュー記事みたいな、どこが重要なのかがよくわからないような、そういったものっていうのは結構苦手だったりしますね。
ただその長文を要約するっていう技術にも、その見出しを作るみたいなことが応用できるってことなんですか。
そうですね、
例えばだって要約するっていうことは、何十文字、少なくとも13文字とか26文字ってことはないでしょ。
もうちょっと長い
文章、ね、長い文章の要約もできる。
そうですね、今ツナですと、大体70文字ぐらいか100文字ぐらいの要約まではできるようになってますので、それぐらいの長さぐらいはできるようにはなってきてますかね。それも社内にですね、そういう長めの要約のデータがありますので、それを使って学習をさせればですね、100文字ぐらいの要約まで出せるようになってきているということもできますね。
だからなんかあれですか、逆にというか、記事じゃなくてもね、そういう要約を作んなきゃいけないものというと、私論文なんか思い浮かぶんですけど、そんな使い方とかもできるんですかね。
そうですね、論文もそうですね、論文は必ずアブストラクトって最初に概要がついてますので、まずさらにそれを要約するみたいなことはできるかなとは思います、
論文のアブストラクトを作ることはさすがに難しい。
あれぐらいの長さになるとちょっと難しいかもしれないんですが、我々もう一つですね、ツナの他に長文要約、生成っていうのもやってまして、それは 綱はですね、こう記事全文をこう眺めて、それをまあくちゃっとこう短くするんですけれども、うんうんうん、あのまあ、長文要約生成の方はですね、一文一文、文章の一文一文をこう短くしたりとか、いらない文を削ったりして、要約するっていうものもやってまして、
ほいほい、
まあ、そういったことをまあ駆使すれば、その長文要約生成と綱をですね、行ったり来たりすることで、まあ、アブストラクトみたいなのは作れるかなっていうこともまあ実験としてやってます。
じゃあその綱と長文要約生成って、その見た目ね、やってることは長い文章を短くするっていうことだから一緒に見えるけれども、
はい、
発想というかアルゴリズムは全然違うんですか？
そうですね、はい、まあ、アルゴリズムは結構一緒だったりもするんですけれども、うん、まあ、出てくる結果がちょっと違うという感じですかね。まあ、長文要約生成の方は主にはその一文一文を圧縮するようなことですかね、
うん、
短くするようなものなんですけれども、まあ、綱の方は全体を見て全体をこう短くするっていうような、まあ、見てる範囲がちょっと違うというような感じですね。
あ、ここはもう削っても大丈夫だろうなっていう、その、まあ、文節というか単語というかみたいなのを判断するみたいな。
そうですね、はい。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
あれですよね、だから画像のファイルなんかでも、例えば JPEG とかって、なんで圧縮してできるかっていうと、同じ色がベタッと一緒に塗ってあるところは全部なんか、青の色がここから8マス続きますみたいなことを一つのデータにして、
はいはい、
こうちっちゃくしてるみたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれを文章でやってる感じ。
そうですね、まあ、余計なこう単語とか、うん、っていうものを、まあ、削っていくようなイメージになります。
だからあれなんですよね、あれかな、テレビビデオとかでね、今録画するときなんかも何倍速とか言って、
はい、
3倍速とか5倍速とかだとブロックノイズ出ないんだけど、15倍速とかにするとね、
うん、
15倍6かなんかこういっぱいこう画面にね四角いの出てきちゃうっていうのは、
はいはいはい、
あの四角を一つのデータとして認識することでデータをちっちゃくするみたいなね、圧縮の技術はあったりするけれども、うん、まあなんかあれなんですよね、だからテキストに関してもこれね、長いものがね、じゃあ読まれるのかっていうとそうでもないっていう、まあ、時代にはなってきてるんで、うん、皆さんやっぱりこう見出しでパパッパッと判断していくっていうのはあるから、見出しの重要性って実はますます上がってるのかもしれないっていうのは編集側としてはやっぱ思ってるんですよ。
あ、なるほど。
そういう時にだからね、まあ、さっとね、こうね、とりあえずそれを使うかどうかはともかくとして、 AI でこういうのいいんじゃないですかみたいな提示してくれると、そこからヒントになったりっていうことはねありますからね、
うん、
すごいいいっすよ、ありがとうございます。言い方がなんかちょっとありますけど、
まあ、なかなか新聞社はですね、うん、やっぱり見出しにすごく思い入れが皆さんやっぱ編集の方って特にあったりもするので、
そうなんですよね、
まあ、AI のつけた見出しってどうなんだろうって、まあ、最初半信半疑で使っていただいたところもあるんですけれども、うん、まあ、最近ですとやっぱり、まあ、見出しっていうよりはですね、やっぱり長めの要約っていうのは結構やっぱり、社内では負担になっているようで、
そうですね、
まあ、そこら辺は結構いいかもなっていう評判は受けてますかね、うんう
ん、なるほどね。
70文字とか50文字みたいな、
そうですね、
少し長めのものですと、ああなるほどなるほどっていう、
うん、だから例えばツイートとかするときなんかも大体100文字ぐらいにまとめるととりあえずいいんですよ、
はいはい、
140文字だから、うん、だからそういうのっていうのもね、大体ねそこら辺の単位70とかあるとね結構ね使い手が、そこからまたこっちの判断で削っていくってことできますからね。
社内ではですね、実はそのツイート文を作るっていうことも
やって
まして、
あ、そうなんですか。
今実際にそのまあまあ、デジタル編集チームがですね、うん、それを使ってツイートしてるんですけれども、
うん、
記事がその朝デジに掲載されるタイミングで、
うんうん、
そこで綱が呼ばれてですね、
うん、
綱が70文字ぐらいの要約をして、
うんうん、
それをスラックに上げるんですね、メッセージツールの、うん、スラックに上げて、まあ、その担当の人がですねそれを見て、あ、これつぶやこうといった時にですね、スラックからですね、
うん、
それをつぶやけるような仕組みになってます。
まあね、なんせスピード勝負なんでね、 やっぱりそういうところで機械的にささっとやってもらえたらありがたいですね。
そうですね、なんか3割ぐらいツイートする数が増やすことができたみたいな、うん、そういったお話は聞いてますね。
そうそう、そうね、記事は増えるけれども人は減るっていうのはだいたい状態化してるんでですね、そういうのがあると本当に増えてありがたいんですよね。
そうですね、まあ、人が必ずそのスラック上でチェックをしながらですね、うんうん、まあ、やっていくので、そうですね、まあ、一から書くよりは
少し早い、いやー、だいぶ違いますよね、
だいぶ違うんじゃないかというお話は聞いてますね。
あとだからさっきの話だと構成も自動でやるっていう話も同じ分の文脈なんですか。
そうですね、まあ、社内にですね、まあ、システム上に、まあ、この記事はこう直されてるみたいな、なんかそういう履歴みたいなのが残ってるんですね、
うんうん、
でまあこの部分はこう直ってるみたいな、まあ、やっぱりそういう文対みたいなのが文ペアみたいなのがあるので、
うん、
その文ペアを学習させることによって、まあ、この辺間違ってそうだなっていうのを学習させてるんですけれども、やっぱこれ難しくてですね、まあその直される経緯みたいなのってやっぱあるんですよね。その
まあそりゃそうですね、
まあ、例えば日付が最初分かんなかったけれども後から入れられたとかっていうのは、うんうん、これはまあ AI にとってしまえば全然分からないような話、
確かに、
ま
あ、
事実の書き換えみたいなものなので、うん、それはやっぱり難しいんですけれども、我々狙っているのはですね、やっぱこうテニオ派とかそういう基本的な日本語のルール、そこからなんか逸脱しているものをあらかじめこうアラートしてあげようみたいな考え方で、うん、やってたりはしますね、
うんうんうん、
はい。
もうだからそれもね、記事書いてるときなんかも、原稿書いてるときなんかにもですね、構成とかって書けるんですけれども、パソコンの上でボタンをピッと押すとですね、バババって出てくるんですよね。でいろんなこうマークがついて、これは本当にこれでいいのか疑問だよっていうのであったりとか、これは明白にルール違反で間違ってますみたいなのとかをちゃんとそれぞれに指摘してくれるってね、これはね、効率はやっぱ上がりますよね。
そうですね、
うん、
今社内で使っているものっていうのは結構ルールベースのもので、
うんうん、
まあ日々そういうノウハウが溜まっていって、その管理する方も専門にいて、でルールをこう蓄積していくんですけれども、それって結構朝日新聞のルールに乗っかったものが多いんですね。で我々はもっとベーシックなところっていうんですかね、助詞の誤りだとか、
なるほど、
そういったところを、まあ、あと漢字変換のミスとかですかね、まあ、ここにはこの単語は来ないだろうみたいなことを
そうかそうか
見つけるのが得意なものを今ちょっと考えてまして、
へー、
まあ、ルールベースのものってやっぱりこう助詞の間違いとかって直せないんですよね。その、
まあ、それはそうでしょう、
一文字なのでルール化できないんですよね、
うんうん、
なのでまあそういったところをですね、見つけられるようなものをちょっと考えてたりもします。はい、
なんかね、だからそういうのがいろいろ進んでいくとね、まあ、将来的にはなんか例えばですよ、プレスリリースとかあったらそれをこう記事にしてくれるなんていうのも簡単にできそうな気がしますよね。
そうですね、プレスリリースもですね、まあ、結構いろいろ我々もやってるんですけれども、
やってる、
プレスリリースをまあ要約したりとかですね。
え、もうやってんですか。
やってたりもします、まあ、どういう商品が出てくるのかとかですね、プレスリリースを見ながら分析するとか、まあ、そういったこともやってますね。
あれですか、僕らが1年目とか必ず警察の事件事故の発表文なんかを読んですぐにこう記事するぐらいのこともできますかね。
そうですね、まあ、データがいっぱいあればこの、まあ、要するにこの文章からこの文章になりましたみたいなペアがあるとですね、今結構いろいろできちゃうんですよね。
でも今思い出したけど、発表文ってそのまま記事にはならなかったですね。あれだいぶいろいろ副省庁とかに聞かないと、これどういうことなんですかって補わないと記事はそういうには
そうですね、
できなかった。それはまあ、うん、当然 AI には無理だから、でもあれじゃ、そうそう、高校野球とかもできるんでしょ。
そうですね、うん、高校野球はですね、ディープラーニングっていう、まあ、手法は使ってなくて、
うん、
いわゆるエキスパートシステムというです、ね、まあ、ルールベースみたいなものですかね。で、まあ、書くものなんですけれども。
どういうことですか。
これはですね、まあ、過去のですね、その、うん、まあ、戦票では戦う評論ですかね
戦票ね、我々はもちろん分かりますけども、
野球戦票なんですけど、まあ、戦うに評論の評論、
はいはい、ね、まあ、だから例えば3対2でさよならだったりすると、まあ、9回表2対1で迎えて9回表に代打何がしが、2点本塁打を打ってさよならになったみたいな記事が戦票ですね。
そうですね、まあ、3行ぐらいの、うん、3行か4行ぐらいのものなんですけれども、うん、結構短いものなんですけれども、うん、これはですね、まあ、過去にそういった選票のデータを、まあ、全部持ってきて、でパターンを分析したんですね。こういうふうに書かれてるみたいな。で、まあ、それと、まあ、スコアブックのスコアをですね、
うん、
まあ、比較して、こういうもの、こういうパターンだったらこういう文章書かれるなっていうのを、うん、もう何万とですね あのパターン化したんですね。
なるほどね。
で、まあ、ちょうどですねその頃にまあ、スコアブックってあると思うんですけれども、うん、これがですね、まあ、電子化とかデータ化、今までは手書きだったんですけれども、うん、パソコンでこう入れられるようにな
った、なった
んですね。
なりましたね。
で、それをそのデータを使ってですね、このデータからそのどのパターンのその選票を作るかっていうのを判断して、まあ、もともとそれがテンプレート化されてるわけですね。
はいはいはい。
で、その選票じゃないですね、そうスコアブックの点数とかをこう埋めていって一つの記事にするみたいな、うん、まあ、そういった仕組みになってます。まあ、これは結構そのディープラーニングみたいなものに任せるとですね、うん、やっぱり先ほどのツナとかやっぱりこう変なものやっぱりこう変なもの出しちゃうんですよね。ごくたまになんですけれども、やっぱり事実と反するようなものが出しちゃうんですけれども、まあ、オートリーはこの選票自動生成のオートリーはですね、うん、まあ、そういったことが許されない、つまりちゃんとした事実を書かないといけない、
う
ん、ということがあったりもするので、まあ、そういった意味でちゃんとそのあらかじめテンプレートを用意して変な日本語とか変な文章を出さないようにコントロールしているというものですね、
うん、あれちなみになんでオートリーって名前なんですか？
ですね、私もこれですね。
なんだっけ、野球選票自動生成のなんでオートリー、
まあ、
オートだからか、
オートなんですかね。私がこれ合体する前にできた、情報技術本部で作ってたものです、ね、
片方のでやってるから、
そうです、ちょっと命名の内容がちょっと把握できてなかったです。
なんかちょっとオードリーっぽい感じもあるんだけれども、なんかオートにかけてんだろうな。まあいいですね、それはね。
ちょっとマスコットとかも、ね、ある、オートリーっていうマスコットもあったりして、
そうそう、なんかいますよね、はい、そう、鳥に引っ掛けてるからってことなのかな。
そうです、
ね、うん、あれですよね、だから例えば日経新聞さんとかだと何でしたっけ、企業のね業績発表みたいなのもなんか、
決算短信のデータとかですか ね、
それも AI でやりますよみたいな話だよね、
はいはいはい、
だからまあもちろんその日経さんはそういうのが得意記事だし、まあ、うちは高校野球はもちろんね、うん、主催者ですし、っていうことで、はい、各社でそういうのってやっぱみんなやってんですね。
そうですね、まあ、得意分野でやってるかと思いますね、う
ん、みんなでもないのか、やってるとこはやってる。
そうですね、まあ、国内だと、まあ、まあ新聞社だと我々か日経さんかでしょうかね、
やっぱりそこでもちょっとデジタルではね歯を競っていこうと。
そうですね、
そんなことはないと。
まあ、切磋琢磨しながらやっていければいいかなと思います ね、
まあ、それは別にそういうサービスでもって、はい、まあ、最終的に読者の方が、ね、得になればそれが一番いいことですからね、うん、で、まあ、なんかねここまで、ね、話聞いてきたけども結構長くなってるんで、じゃあ一旦この辺で引き取ってですね、また続きの話は次回ということにしましょうか。
はい、承知しました、
はい、はい、タモリさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、メディア研究開発センターの田森秀明さんのお話を伺ってきました。さてですね、田森さん、これね今回の放送の中でご案内したや、
はい、
ツナ、これあと長文要約生成もですかね、実際に試していただけるのがあるんですか？
そうですね、この自動要約生成エンジンのツナとですね、うん、長文要約生成についてはデモサイトがありまして、うんうん、まあ、検索でですね朝日新聞自動要約とか入れてくるいただけると、Google、まあ、検索とか引っかかると思いますので、
田森さん、はい、ちゃんと大丈夫です。このポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきますので、そこ、
ね、
から飛んでいただければですね、バチッとできる。
そうですね、はい、そこから飛んでいただければと思います
。これちょっとね、多分皆さんの手元にもテキストのね一つ二つあると思うんで、一回試していただくと、ああこういう風になるんだっていうのね、面白いの分かると思いますんで、ぜひやっていただければと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、田森さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。